んにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。昨日は多摩川法人会主催の多摩川ワイワイマラソンに参加してきました。世田谷区には世田谷法人会、私が入っている世田谷法人会の他に二子玉川を中心とした玉川法人会、下北沢を中心とした北沢法人会と3つありまして、この3つの法人会はとても仲が良く、もうすごく古い先輩方からのつながりがあるんですね。なので、他の法人会、例えば渋谷だったり目黒だったり品川だったり大森だったり、そういうこの東京の西側の他の法人会ともつながりがあるんですが、特にこの北沢と多摩川とのつながりが強くて、いろんなイベントがあるとお互いに招待して交流を深めるということをやっています。で、その一環でね、多摩川法人会のマラソンに参加したというわけです。場所は二子玉川駅にある河川敷、二子玉川駅近くのかな、河川敷です。距離は5キロと10キロがあって、私は走るのが得意ではないので5キロに参加しました。普段から3キロちょっとぐらいは走っていますので、走っていますのでっていうのも変ですけど、しか走ってないので5キロを選びましたっていうのが本音ですかね。はい、ただ5キロも長く感じましたね。私ね、本当ね、長距離あんまり得意じゃないんですよ。短距離は得意なんですけど、長距離はあまり得意ではなく、かつ筋トレは好きなんだけどマラソンはあんまり好きじゃないっていうタイプなので、それにしてもね、ちゃんと毎日3キロ走ってるだけでもちょっと自分の中では褒めポイントだなとは思っているんですけれども、5キロは長く感じました。ですが気持ちよく完走することもできました。昨日のコンディションはあいにくの曇り空でしたけれども、走れるくらいの天気だったので良かったです。ちょっと肌寒いぐらいの方が運動するにはいいですからね。そして終わった後には抽選会があったんですね。終わった後というか、走った人は抽選会で抽選ができるんですよ。ガラガラってやるやつですね。で、ポンってこう、ガラポンって言うんですか？カラフルな色の玉が出てくるやつね。私はそのガラポンの抽選会で北海道味噌ラーメンが当たりました。私、くじ運が強いかというと別にそうでもないんですけど、多摩川法人会に関してはくじ運が強いんですよ。この配信を前から聞いてくださってる方は知ってるかもしれませんけど、一昨年の忘年会、多摩川法人会の忘年会ね、ではスペアリブ1キロが当たりまして、去年の忘年会では松坂牛1キロが当たりました。そして昨日はラーメンが当たったということで、皆様知ってるから、また当たったの？また持って帰るの？って言われましたね。はい、3回目になるとさすがに言われますね。ただと言いながらも喜んでくださってる多摩川法人会の皆さんだと私は思っております。さて、この多摩川ワイワイマラソン大会の雰囲気はどうかと言いますと、参加者は初心者からマラソン趣味の方まで幅広い参加者でした。私のように健康づくりで走っている方もいらっしゃれば、大会に出ていらっしゃるような方もいらっしゃったわけですけれども、この多摩川ワイワイマラソンの魅力というか、とてもいいなと思うのが、気軽に健康づくりの目的で参加できるものだということです。マラソンだけど歩いてもいいっていう趣旨なんですね。健康づくりのために、そして多摩川法人会の社会貢献のためにやっているものなので、 無理して走る必要もない、景色を見ながら楽しく歩いてもらっても構わないという趣旨です。だから決まってないんですよね。何時間経ったらもうダメとかって普通のマラソン大会だったらあると思うんですけど、そういうのではないですね。もちろんタイムは測定してくれてますけれども、順位付けとかはないですし、ただそのタイムを見て自分の健康づくりや美容のための指標とすればいいんじゃないかなって思います。この指標っていうのも結構大事ですからね。私もこの配信で前話しましたけど、公式 LINE で今健康チェックを1日と15日に配信していて、でその健康チェックをやってくださった方にはクーポンを配布してるんですけど、そのクーポンの中に筋力チェックとか柔軟性チェックとかをするクーポンを配布していて、そのクーポンを使っていただくことによって年に1回ご自身の筋力や柔軟性がこの1年どう変化したのかっていうことが分かるようにしています。この筋力とか柔軟性と同じように体力というのも、自分の体力っていうのも知って基準にして毎年チェックするといいんですけど、この体力と言われるのが要は心肺持久力ですね。心肺持久力っていうのは要は体力のことで、例えば私だったらアップルウォッチで最大酸素摂取量っていうのを毎回走るときに測定してるんですけど、こういう酸素をどれぐらい自分の体に取り込めるかという能力だったり、あとは心拍数だったりとかでも分かるんですけれども、それと同時に、まあ、そこまでアップルウォッチつけてたりとか、こういうスマートウォッチつけてる方っていうのはできるかもしれませんが、なかなかそういった機能のついているスマートウォッチをつけないとできないので、時間で測定してもいいと思うんですよ。例えば今回私5キロ走りましたけど、2025年は5キロ走るのに何分かかった、じゃあ2026年は何分で走れた、これもまた体力の指標でもありますので、こういう感じで何か大会に参加して自分の体力の指標っていうのをこの時間でねチェックしておくのもいいかなと思うんです。ただ私がそうなんですけど、あまり興味がないんですよ、マラソン大会に。でもこんな私でも気楽に参加できるなと思ったのがこの玉川ワイワイマラソンでした。本当に気楽に参加できる、本当なんか玉川法人会も本当健康づくり健康経営のためにやってるから、測定して順位つけてとか表彰してとかそういうことを全然やらないんですよ。しかも開催している本人たちがそんなマラソン大会に出るような人たちではないんですね。監修はバイ先生がやってますよ。バイ先生っていうのはこの番組でも出演してくださいました、体に優しい歩き方走り方教室をやってくれるY 先生です。監修は Y 先生がしてくれてますけれども、他の人たちはそんなマラソン大会に出るような人たちほとんどいませんし、健康づくり地域の皆さんのために社会貢献のためにとしてやってるので仰々しくない、そこがすごく参加しやすいなって思いました。だから私でもこんなマラソンが嫌いなって言っちゃったけど、マラソンが好きじゃない私でも参加しやすいです。で参加しやすいから姉に1回出て自分の体力の指標をチェックしようかなと思いました。本当早かろうが遅かろうが何も言われませんから、私なんか足遅いですからね。自分でこう測定してね、 1キロ何分で走ってるかどうかなんてのは、まあ、見てますけど、自分がジョギングするときに全然速くないですから。昨日も多分35分ぐらいかかってんじゃないですか、5キロ走るのに。でも別にいいじゃないですか、私いいと思うんですよ。大事なのは継続することであって速く走ることではないなと思うんですね。一回速く走ってその後足くじいてやめちゃったとか膝悪くしてやめちゃったとか、そうなっちゃったら全然意味ないと思ってるんですね。それよりも健康づくりや美容ダイエットのために大切なことは続けることなので、この敷居の低さが続けることの一助になるなっていうふうに思いました。 ちなみに昨日のマラソンには私のところに昔パーソナルトレーニングに来てくださってた生徒さんと一緒に参加したんですけど、生徒さんの方が早かったです。私より全然早かったです。でも別にいいじゃないですか。私走るの好きじゃないし、で私よりも早かろうが遅かろうが私は全然気にしないです。なぜならさっきも言ったみたいに何よりも大切なのは続けることだから。早く走ろうが遅く走ろうが続けるっていうのがやっぱ大事だと思ってるんですよ。例えば早く走っても膝を痛めたり腰を痛めたりして途中でやめたりすることになるのは私はそっちの方が良くないと思うんですね。それよりもちゃんと体のケアをしたり体を整えたりして怪我なく無理なく継続して一生できるっていうことがすごく重要だと思ってるので、もう全然関係ないと思います。ただその一緒に参加してくださった生徒さんとはなんか来年はもっと多くの人数でみんなで参加したいですねって話をしていて、私もあんまり告知したけど途中になっちゃってたなみたいなのもあったから、もっとね多くの方に参加していただけるように来年はもう少し告知多めでいこうかなというふうにも考えております。ただ日々いろんなことがありますので、私の方も何回か告知してその後告知しないみたいにまたなっちゃうかもしれないんですけども、ぜひ聞いてあやってみようかなと思ったら、もうやってみようかなと思ったタイミングでぜひね私の方に声をかけていただくか、もしくは私が URL を解説欄に添付しましたってやったらもうそこからね応募してもらえたらなと思っております。この前ちょっとテレビを見ていたら妻夫木聡さんがこんなことを言ってました。妻夫木さんもやりたいことが結構あったりしていろんなことにチャレンジをしているみたいなんですけど、まあ、チャレンジする人としないで終わっちゃう人っているじゃないですか。やりたいんだけどね今じゃないんだよねっていう人がいるけれども、やりたいんだよねって思ったらもう今なんだよねって言ってたんですよ。今じゃないんだよねって思ってるけど、思ってるかもしれないけど、それはやりたいなと思った時点で今なんだっておっしゃってたんですね。あ、なるほどなぁなんて思って、私もやりたいなと思いながらやってないことあるかなって考えながらお話を聞いていたんですけれども、やっぱり何かチャレンジしたいなと思ったら、あ、今できないかなって考えてみるのもすごく大事なことだと思います。なんて言ったって人生は一度ですし、この例えば私今48歳10ヶ月ですけど、そうね48歳10ヶ月ですけど、この48歳10ヶ月って今しかないんですよ。逃したら何ヶ月後とかになって1年先とか2年先とかになっちゃったらまた年を重ねてるわけじゃないですか。若いうちから絶対やってた方がいいことの方が多いんですよね。それってやっぱりやりたいなと思ってすぐにやるっていう行動をしないとずるずると後になっちゃって、やっぱり後悔しちゃうと思うんですよ。あの時あれやってればよかった、私これは嫌なんですよ。それを思ったのが中学生の時だったんです。中学生の時にあれをやろうかな、やっぱりやめようかなっていうこう選択をする時があったみたいで、何か漫画に書いてあったか、なんか何かの本で読んだのか分かりませんけども、やらないで後悔するよりはやって後悔したいっていう文章があって、確かにって思った記憶があるんですよ、中学生の時。その時からやっぱりやらないで後悔することはやめようっていうふうには思って生きてきたかなとは思いますね。それでやらないで後悔したっていうことはあんまりないですね。はい。やって後悔したっていうのはありますね。でもやって後悔したことって自分の経験値とか知識になってるから無駄にはならないんですよ。これやらないとその経験も知識も増えないんですよね。だからやっぱりやった方が損はしないですね。得する方が多いんじゃないですかね。というわけで、もしマラソン大会参加してみようかなとか、まあ私でもいいし誰かがやってる何かのイベントに参加してみようかな、こういうチャレンジしてみようかなと思って、たら今じゃないかもしれないとかじゃなくて今やってみようかなと 若いうちの方がいいしなというふうに考えを変えてもらうと、その後の人生がより豊かで楽しいものに、そして充実したものになるんじゃないかなって思ってます。私もこれからもいろいろ挑戦していこうと思います。はい、ということで今日はここまでです。メグでした。